ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界で勉強されている方、こんにちは。武田邦彦です。日本を考える34番目。まあ、小休止の時間で、戦争という非常に厳しい話をしておりますので、休み休み行こうかなと思いまして、二つ入れようと思いましてね。私がですね、まあ、大学で教えてたわけですが、まあ、一応専門として教えてたのは、まあ、工学っていうか理学っていうか科学っていうかですね。まあ、ですから名古屋大学では工学部。まあ、名古屋大学今工学部とかそう言わないんですよ。ちょっと一般的に分かりにくい名前。なんか物質専攻とかなんか何書いてあるかよく分からないようなものでやっておりますんでね。まあ、一応名古屋大学工学部で、まあ、主に材料系の講義をいたしておりました。それからまあ、それとほとんど同時ですね。私50歳から70歳までだったかな。玉美のデザインの学科。まあ、時には美術にもちょっと講義したんですけども。まあ、その二つはもう非常に分野が違うんですけどね。私は勉強が好きであれこれと勉強してきましたので、まあ、国語の教科書に出てたり、それからまあ、いろんな教育関係で、まあ、賞をもらったりですね。まあ、倫理関係で賞をもらってたのか。なんかそういうやつもありましてね。少し、こう、履歴が、僕の業績っていうのは少しこう、普通の人と少し違うもんですから。いつも、非難されること多いんですけども。まあ、やっぱり大学教授っていうのは、やっぱり学生にですね、専門はもちろんちゃんと教えなきゃいけないんですね。まあ、専門を教えるときに、自分の主張を教えるんじゃなくて、その学問で考えられていることを教えるというのが非常に重要なことなんですけども、必ずしも学問とかそういうものだけを教えるんじゃなくてですね、やはり社会において、工学の大学とか工学系の大学院を出た人ですね、それから、まあ、ドクターぐらいになりますと、そうですね、僕何人ぐらいあまり経験が長くない会社から行ったもんですから、まあ、15人ぐらいか、ぐらい出したんですかね、ドクターを。まあ、そのドクターを教育したり、それからまあ、多摩美のデザインでもですね、非常に社会的に多摩美術大学のやっておられることは重要なことなんですよ。ですから、そこでもですね、やっぱり先生っていうのは、ただただ学業をしてるわけじゃないので、私がいつも必ず講義っていうのはだいたい15回で一つの区切りなんですけども、その最後に私が言ったことはですね、ここに書きましたけども、君たちは学業を磨いてですね、専門家になると。で、そして人生で何回かですね、専門家としてすべきでないことに出会うと。その時にこそ自分の専門の誇りをね、捨てないということこそが大切なんだ。本当の専門家なんだと。まあ、いうことを常に話しました。具体的な例も挙げましてね、例えば工学部ですとね、やっぱり一番、心がけなきゃいけないのは、原爆を作るってことでしょうね。簡単に言えば。原爆が本当に兵器であって、日本国を救うとか、そういうことであればね、原爆を作るっていうことも科学者の任務かもしれません。しかし、原爆っていうのはですね、兵器としては使えないんですね。まあ、今ちょっと戦争のことを述べてますけども、兵器っていうのは相手の軍隊をやっつけるのに使うのが兵器であって、で、まあ、僕が言ってるように、道で縄跳びしてる女の子を撃ち殺すのは兵器ではないと。こう言ってるわけですね。それは虐殺とか殺人というものなんですね。で、まあ、技術者で一番いけないのは、殺人をするものを作るっていうのは、やっぱ良くないんです。技術者が殺人するものを作らなければ、殺人は起こらないんですけど、まあ、包丁みたいなのも仕方ないですね。毎日毎日ナッパ切らなきゃいけませんからね。包丁はどうしても必要ですけど、もしも包丁を使う場合はね、寿司職人を見てもらったらいいんですけど、寿司職人とはすごく長くて切れる包丁を使いますよ。いつも研いでて、包丁が宝ですよね。こう、なんていうか、マグロなんかをこっちからこう切るのと、押して切るのと味が違うってんですからね。本当に包丁に魂をかけて、寿司というものをやってるのが寿司職人ですよ。 だけど僕は、まあ一例か二例はもしかしたらあるのかもしれませんが、寿司職人が寿司に使う包丁を使って人を殺したってことはほとんどないですよ。それこそが職業なんですよ。人間が与えられている職業はですね、基本的には社会に貢献しなきゃいけないわけですね。したがって技術者が原爆を作ったとき、その原爆がですよ、相手の軍隊をやっつけるために使うんだったらいいけど、広島、長崎を見ていただいたらわかるし、現在の中国もソ連もロシアもアメリカもですね、核ミサイルを標的にしてるのは軍隊の基地じゃないんですよ。全部都市なんですよ。っていうことはですね、それはもちろん原爆というものの持つ性能がそうしてるんですから仕方ないんですけど、大量殺戮兵器なんです。それはもう全部丸腰の市民なんです。女の子だ。女子供なんです。それはね、人質を取って相手をやっつける方法と同じなんですよ。結局、例えばですね、中国が日本の東京に核ミサイルを照準を合わせてると。これも確かなんですけど。それで、日本も核を持たないと負けるというんであれば、その負け方はですね、戦争で負けた負け方じゃなくて、中国が日本人を虐殺すると日本が負けるってことですから、全然違うんですよね。だから僕は工学部ではね、そういう例も話して、まあ、戦争に対する考え方も話して、まあ、君たちはその工学を学んでね、あるいは機関銃を作ることができる、原爆を作ることができる、そういう専門家になる。それでやがて会社に入ったり、いろいろ公務に就いたりして、そこで原爆を作れとかね、毒ガスを作れとかですよ。それから、血圧を下げる必要もないのに血圧を降下させる薬を作るとか、そういうようなね、反社会的なことを命ぜられたときに、もしくはそれをやらざるを得ない立場になったときに、自分が損をしてもやるなって言ってるわけです。それは自分の損得と、それでもし原爆だったら話簡単ですね。自分が原爆を作ったら出世する。原爆作んなかったら職を失うとしますよ。だから、原爆を作ったら、どんなに少なくとも10万人ぐらいの人は殺されちゃう。全然軍隊でも何でもない。縄跳びしてる女の子は殺されちゃう。もし自分がそこで職を失っても、あなたは命は失わない。職を失うだけだ。そしたらやっぱり専門家ってのはそこでね、自分の職業としてのプライド、専門としてのプライドを保ってくれと。まあ、それこそがね、僕がここであなた方に工学を教えた目的であると。それはね、人間っていうのは専門家になれば、能力のある人になればつってもいいんですけど、専門家になれば、人を騙すこともできるし、人ができないこともやれるし、それからまた影響も非常に大きいわけです。工学ができない人はですね、どんなにひっくり返ったって原爆は作れないんですよ。ということはどういうことかっつったら、やっぱり工学を勉強した人に要求されるのは、何と言っても、社会に害毒を流すもの。それと自分の命とか自分の職とかお金とか、それが天秤にかかったときは、絶対に専門家の誇りを守ってやらないと。それがなければ、私は皆さんに工学を教えることはしたくない。まあ、こういうことですね。玉火のデザインもそうなんです。玉火のね、玉火じゃなくてレベル高くてですよ。デザイン素晴らしいんですよ。絵画なんかね、もう僕が課題出したやつとかそういうの描いてきた見たらね、売れるんじゃないかと思うような絵を描いてくるんですよ。すっごい優秀なんですよ。玉火っていうところでね、勉強してる学生っていうのは、デザインほんと素晴らしいんですよ。僕ね、それ見てね、どう思ったかったらですよ。あ、これは大変だと思ったんですよ。このデザイン力を使ってね、人を騙そうと思ったら誰でも騙せるんですよ。悪いことをよく見せるね。それから、みんなが戦争に行かせるように戦争賛美のデザインをすると。世の中悪い方に引きずり込もうと思ったら、玉美のデザイン学科を卒業した人は絶対できるんですよ。それ僕見てね、これはいかんと思ったんですよ。もちろん素晴らしいデザインで人間を幸福にする。街が非常に素晴らしい街になる。着てる服で満足する。家も素晴らしいって、デザインの力って素晴らしいわけですよね。 人を幸福にし、健康にし、それで病んだ人の心を明るくする。そういうことができるわけですよ。デザインって。ところがあるデザイン事務所に勤めて、働いてたら、なんかいかがわしいことを綺麗なデザインでやってくれっていうのが来ると。そしたらやったらね、みんな錯覚してそれ買いますよ。買ってみたらあれはデザインが良かったんだって、商品は悪かったって気がつくわけですからね。もちろんデザインでも昔のように戦争を賛美するデザインとかね。まあ、極端に言えば人殺しを賛美するとか盗みを推奨しようと思ったらやっぱり玉火のデザインぐらいの力あるとね、できちゃうんですよ。だから僕はね、皆さんはデザインが素晴らしいと。ね。しかし、それを磨いて、専門家になって、デザインの事務所とか自分でやったりする。したら人を騙すことはいくらでもできる。素晴らしいデザインで。そういう人いますよ。口なんかでね。非常に口達者だと。非常に口達者で嘘言って、人を騙してるってのは結構いますよね。ペテン師っていうのはそうですけど。ペテン師ってのは本当、人柄もいいように見せることができるしですよ。で、言ってることはまともだし、理屈は通ってるしね、情熱はあるように見えるから、みんな引っかかっちゃうんですよ。これが詐欺ですよ、詐欺。詐欺の人がね、突然でね、何も言えなくて、私、本当はお金が欲しいんですけど、ちょっと今から嘘ついてなんて言ったらね、みんな詐欺バレちゃいますから。だから、僕はね、やっぱり今の世界の問題点は、専門家に誠実性がないっていうことですね。ちょっと違うこと言いますと、東大の教授がですね、自分は学問的に地球がそんなに急激に温暖化するはずない。知識も全部知ってる。過去も全部知ってる。だけど、東大教授という立場から言えば、一応地球が温暖化しなきゃいけないと。で、方法もですね、いっぱいあると。火力発電所、石炭火力作ったって、排ガスを処理する方法いくらでもある。だけど、それは俺言わないと。東大教授という名前が欲しいと。やめてもらわなきゃいけませんよ、そういう東大教授は。ほとんどですけど。だから、東大という、その、非常に学問的レベルも高い。人間のレベルも高いです。東大にいる人はね。だけども、精神が壊れてたら、専門家としてのプライドがなければ、その人は害毒を流す存在に変わっちゃうんですよ。それが、能力のない人が悪いことするのと、能力がある人が悪いことするのと、全然影響違うんですよ。だから能力を身につける、大学に行くということはどういうことか。ね。それは別に受験戦争に勝つことじゃない。世の中にそれだけ大きな貢献をするってことだ。世の中に大きな貢献をする人は、世の中に大きな被害も与えることができるんですよ。そこが、やっぱ僕は大学の教授がね、学生に教えなきゃあんないことだと僕思うんですよ。一番大切なことは、大学の教授がそれを教えることだ。それによって日本国は繁栄する。被害者がいなくなる。そして、まあどうしても人間ですからね。まあ能力がそれほどない、理解力がないって人は方おられるんですよ。その人が、その人立派な人間なんですよ。何の問題もないんです。誠実なんですよ。そういう人を、そのちょっと頭が切れるからって。騙す人はもう人間のクズだと。僕はそう思うんですね。ですから僕が教えた学生は絶対にそうなってほしくない。と思いましたね。名古屋大学においても、玉美大学においてもね、非常に優秀な方が多かった、学生が多かったんですよ。その人たちが私が教えたことを悪いことに使ってね、日本のこの人を不幸に陥れるって言ったらもう全然ダメですよ。最近ではね、オッペンハイマーっていう映画が、まあ日本で上映してもいいですけどね、芸術だから。だけど、オッペンハイマーってのはもう科学者としてはもう最低の最低ですよ。確かに物理学者としては素晴らしいですよ。物理学者としては素晴らしいけれども、それはどっか無人島に行ってやってくれって言うんですよ、そうだったら。原爆作ったんですから。それで広島長崎であれだけ人を殺したんですから。完全な殺人犯ですよ。そんなことに科学使っちゃいけないんですよ。それはね、理論だけならいいですよ。ですけどね、物を具体的に作っちゃダメですよ。それは当たり前ですよ。その映画を作ってね、それで僕は概要しか見てなくてまだ本物見てないです。本物見た人にも聞きましたけどね。殺人鬼としてオッペンハイマーを描いてないって言うんですよ。殺人鬼ですから、はっきりとした。 殺人鬼の心の葛藤なんてそんな絵がありませんよ。ねえ、人を殺したらそれは殺人犯なんですから。どんな理屈があったってダメですよ。で、ナチス、ヒットラーが原爆を作る前に原爆を作んなきゃダメ。そんなことしたらね、死ぬ人が増えるだけじゃないですか。もしそれをするんなら、ドイツの学者に、もう知り合いですからみんな、欧米なんかの物理学者。やめろ、やめろって言わなきゃダメなんですよ。原爆なんか作っちゃダメだ。君は原爆っていうのはどういうことをもたらすか知らないのかと。知ってるだろうと。敵国の軍隊をやっつける兵器じゃないよと。市民をただ道で縄跳びしてる少女を殺すだけのことだよと。そんなことをしてあなたはね、学者として存在意義があるのかって。これを発信しなきゃいけないんですよ。ヒトラーよりか先に作るんだから正当化されるって。そんな技術なんかあるもんですかね。僕はそう思いますよ。ちょっと今。興奮してパソコン移動しちゃったんでね、ちょっとあれしましたけど、本当にね、人間の価値っていうのは僕そういうもんだと思うんですよ。基本が大切であって、基本が崩れてるね、専門家なんて何の意味もありません。まあ東大教授や NHK の幹部や大臣なんかに呼びかけたいですよ。みんな優れた人だ。だけどあなた方が優れてるってことは、あなた方は絶対悪事に身を染めちゃいけないってことです。それだけの強い心がですね、やっぱり専門家として求められると、まあ、いうことをちょっと興奮しましたけど、お話をいたしました。